にちは、トータルヘルスケアトレーナーのメグです。この番組はフィットネスの仕事に20年以上携わっている元看護師の私が独自の視点で健康やダイエットに関する情報を解説し配信する番組です。本日のテーマはエビデンスってそんなに大事なの？をお送りします。本題に入る前にちょっとお知らせです。ボディボイスではですね、公式 LINE をやっておりまして、細々とやっておりまして、今日のお昼に配信いたしました。内容はですね、最近私が体調を整えるために食べているもの、今暑いですからね、この暑さでも体調が整うようにと体が欲して摂取しているものと、それから今後のイベントの予定を配信しました。まあそんな感じで月に 1、2回かな配信しておりますが、のんびりとやっております。登録してくださっている方はぜひチェックしてみてください。はい、そんなのんびりとした公式 LINE ですが、登録も募集しております。URL を添付しておきますので、解説欄に。なのでぜひ登録してみてください。のんびりとたまに来ます。配信がこの配信と違ってね、月に 1、2回というゆるいペースでゆるくやっておりますので、よかったらどうぞ。はい、ということで本題に入りたいと思います。エビデンスってそんなに大事なの？ということですが、皆さんどうでしょう。エビデンスなんていう言葉を聞いたことがありますでしょうか。エビデンスっていうのは何かと言いますと、証拠や根拠ですね。例えば世の中にいろんなダイエット法があふれておりますが、そのダイエット法に根拠、まあ、有効だという根拠や証拠はあるのかということです。まあ、大体ないですね。大体なんかその辺の人が自分が痩せた方法をアップして SNS とかにアップして、まあこういうので影響を与えるのはインフルエンサーだったり有名なタレントさんだったりなのかしら。自分がやって効果のあった方法をアップして、それをみんな真似してやってるということです。こんなのはよくあることで、私もこの配信でも話しますよね。さっきも私が食べて体が整った食品を公式 LINE でアップしましたって言いましたけど、全くもってその食べ物が、あ、でもそれはあるな、それはあると思う、こう根拠はあると思う。私が食べて体が整ったのにはもう根拠はあると思いますね。あるので、まあまあそれはいいかわからないけど、別にそこにエビデンスはつけませんでしたけど、こういうエビデンスがありますみたいなことは書きませんでしたけど、ただの自分の主観でね書きましたが、まあ、こんな風に巷ではエビデンスを求めるという声もあるようです。というのも SNS が本当に普及して、そのデマとか嘘情報みたいな、そういったものが流れてて、それをこう鵜呑みにして、で精神的な害だったりとか金銭的な害だったり、それから肉体的な健康を害するようなことだったりが起こっているっていうこともあって、エビデンスのある根拠のあることをやりましょうという流れになっているじゃないかというところです。ただ一方で、じゃあそのエビデンスは本当に有効なのか、有効性が高いというだけで自分にとって本当に効果があるのかわからないみたいなところもありますよね。なので私自身もこういう仕事をしているので、クライアントさん、生徒さんたちとか、まあ、何かするときに、何かこう健康系のことをするときに、やっぱエビデンスの高いもの、根拠のあるものっていうものを取り入れるっていうことは当然ながらやりますが、まあ、それだけではないというふうには考えてますね。 いずれにせよ一番大切なことは、お客様、生徒さんたちが目的を達成することであって、その目的っていうのは例えば痩せたいとか綺麗になりたいとか体型を整えたいとか、そういったこと、そういった目的を達成するために、手段として根拠のあるものをピックアップする、根拠がきちんとついているものをピックアップするとか、そしてそれを使う、活用するっていうことはありますし、まあ、何かこうやった際に、なんていうかな、健康づくりに関するイベントをやった際に、そのイベントの効果を、裏付けするために使ったりとか、そういったことはしますが、でも鵜呑みにはしないかな。いろんなケースがありますので、自分の経験とか勘とかっていうものも大事にしながら、エビデンスも活用して、一番大切なことはお客様が効果を出すことなので、そこをぶらさずにやっております。この仕事もこう長くなってくると、いろんなことをやるわけですけど、いろんなそのパーソナルトレーニングだけじゃなくて、まあ、地域の健康づくりとかいろんなことをやるわけですけども、まあ、そんな時にこう根拠を求められたりするんですね。専門家に、専門家の方々に、まあ、医療系ですよね、医療系の専門家の方とか、発表を何かするといった時に根拠を求められたりするわけですよ。根拠のあるものでやれとかね、エビデンスのあるものでやれとか、そういうことが本当にあるんですよ。あって、じゃあそのエビデンスっていうものをちゃんとつけなきゃいけないから、最近はなんと統計学まで勉強してますね。データサイエンス入門っていう講座を動画で受講したりしてます。あとですね、今日この話をしようと思った一番大きな理由は、昨日ニュースピックスという情報系アプリ、経済系情報アプリかな、その中で小坂大魔王さんが司会を務めているアップデートっていう番組があるんですけど、それがちょうどですね、なぜ日本人はエビデンスを信じないのかというテーマだったんですね。とても面白そうだなと思って拝見したところ、とても勉強になりました。なので少しシェアしていきたいと思います。私がこの番組の中でなるほどなと思ったことはいくつかあったんですけど、その一つは、研究してエビデンスを作っている人と、そのエビデンスを使いたい人に乖離があるということだったんです。確かに論文はたくさんあるんだけれども、じゃあそれをどういうふうに活用したらいいかわからないっていうところですね。私もたまにそういうこと思いますね。たくさんあるんだろうけど、どこで調べていいかわからないとか、何を言ってるのかわからないみたいなところがあって、で番組の中では、それをつなぐ人が、つないで分かりやすく解説する人が必要だというふうにこう議論されていました。いや、まさにそうだなと思いましたね。あとはそういうエビデンスの中にも、信憑性が高いもの、有効性が高いものと、そうでないもの、低いものっていうのがあるんですけど、素人には見分けがつかないということだったんです。で、小坂さんと一緒に司会をされている方が、素朴な質問としてその質問をしたんですね。何がこう有効性が高いとかってどう判断したらいいんですかというふうに質問されていて、非常に分かりやすかった回答は、こう対象群があって取ったエビデンスなのかどうかっていうことだっておっしゃってたんですよ。どういうことかというと、じゃあ A という薬を作りました。で、 A という薬を使って治療した結果、こういうふうになりました、こういう効果がありましたっていう研究と、 A という薬を使って治療した群と、使わないで治療した群と、どういうふうに成果が変わったかっていうことを比較して作った論文っていうのは、後者の方が有効性が高い、信憑性が高いというふうに言われるんですね。要は比較しないと、じゃあ実際どうだったのか、それを使った人と使わない人でどういうふうなこう差があったのかっていうのがわからないと、じゃあ使わなくてももしかしたら効果が出てたかもしれない、自然に治っていったとか自然に良くなったとか、そういったことがあるとしたなら、 A という薬は効果がそれほど高くない、そんなに高くない、もし かしたらないかもしれないわけですよね。っていうことをちゃんと対象群と比較して研究しなければならないっていうことを、まあ、この例は私が今話しただけですけど、まあ、要は対象群があるかないかっていうふうなことをおっしゃってて、いやなるほどなーなんていうふうに思ったんですよ。で、私がいつも読んでる資格、健康運動指導士の資格の冊子があるんですよね。毎月届く雑誌っていうか、そこにちょっと今手元にあるんですけど、研究論文みたいなのも載ってるんですよ。で、本当に大学とかで行われてる研究と一般の私たち指導者が自分で行った研究といろんなものが載っかってるんですけど、こう書かれてていろんなものが見れるんですけど、大学の研究とかで行われているようなものはさすがに対象群があるものなんですね。だけどやっぱりその研究の仕方、信憑性の高い低いっていうのを知らないで、自分のこのやってることには効果があるのかどうかなんかを調べたものなんかはやっぱ対象群が載ってないものがすごく多いんですよ。この機械を使ってこの効果を検証したっていうふうに書かれてても、その使った人たちのことしか書いてなくて、使ってない人たちとの比較がないですよ。だから使わなくてももしかしたら普通にこう体の機能が改善したとかそういう結果も出るかもしれないっていうことですよね。まあ、実際でもそういうのもあります。よく見ると素直に書いてあんなみたいな、使っても使わなくてもそれほど効果が変わらなかったみたいなことがちゃんと書かれて研究されているものもあるんですけど、やっぱり私たち素人、研究の素人が自分たちで検証したものなんか見ると、その結果を見ると比較されてないものが結構あるななんていうふうに見て、ちゃんと信憑性のあるこう研究をしないといけないななんていうふうには自分がやるとしたらね、思った感じです。はい、ちょっと今日は難しい話をしましたけど、たまにはこんな話もいいんじゃないでしょうか。エビデンス最近いろいろ言われてるんで、いろんなところで目にするかもしれないし、これは本当に効果があるのかどうなのかなんてことを感じること、感じる情報なんかもあると思うので、今話したようなことを参考にしながら判断してみてもらえたらと思います。今日のテーマはエビデンスってそんなに大事なのかというところですが、私の考えは大事か大事じゃないかって言ったら大事だと思います。ただ目的を達成するためにそのエビデンスのある方法を使うとか活用するっていうことが大事なのであって、その成果を出す、それを活用して成果を出す、私だったらお客様に成果を出すっていうこと、そのエビデンスを活用して成果を出すっていうことが大事なのであって、そのエビデンス云々ではないというところは間違えちゃいけないところなのかなと思います。目的を見失ってはいけないということですね。目的を達成するために使うっていう感じです。で、そのエビデンスも鵜呑みにしないで、さまざまな角度から考え、いろんな情報を見ながら、そして自分の経験だったりとかも大切にしながら、お客様の目標を達成させていくっていうことですね。そこをこう謝らないで、これからも仕事をしていきたいなというふうに思っています。はい、ということでたまにはこんな話もいいかなと思ってしてみました。ということで今日はここまでです。ゆるい公式 LINE、 エビデンスとかそんなことは書いてありませんけれども、ゆるい公式 LINE を読みたい方はぜひ登録してみてください。それではメグでした。